YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月31日火曜日、第426回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、久しぶりにですね、今日は何の日ということで申し上げるなら、1877年のこの日ですか、エジソンが蓄音機の特許を取った日ということからね、蓄音機の日ということで、今日はまたですね、たまたま、サブパーソナリティといいゲストの方といいね、音楽と録音にゆかりの深い方がお集まりということでね、改めてエジソンは偉い人、そんなの常識と口ずさまないではいられない、そんなさままことキーボー伊藤と、そしてこちらはいつもの第5週目サブパー、コットー結城さんに代わってですね、その弟分のミュージシャンで明日からというロックバンドにご参加、ただいま全国ツアーの感激を縫ってのご出演といったことでね、そんな大阪は食い倒れツアーも粉もん&炭水化物とビール大好きといったベーシストといえばこちら、
どうも佐藤陽介です。
はい、そんな夫婦というもう規制が飛んでおりますけども、
ありがとうございます。
はい、色々声が飛んでおりますけども、そんな状況で大阪ツアーでもキャーキャー言われながら帰ってきたんでしょうかね。
ありがとうございます。
近況を伺いたいところですけども、佐藤氏にはどんな感じだったんでしょうかね。
はい、そうなんですよね。本当につい 2,3 日前に大阪から帰ってきたんですけど、
はいはい、
初めて大阪行ってきたんですよ、僕。プライベートも含め。
はいはいはい。
いや楽しい街です ね、
本当にね。大阪はね、やっぱりもうそれは何をさっておいて、食い物が美味しいでしょ。
食い物美味しいですね。
やっぱり人情の街だし、うんうんうんうん、あの雑多な感じが何とも言えずいいよね。
そうですよね。あのなんていうんですかね、うん、なんていうんですかね、あの感じ本当雑多なというか、
そうそうそうそう、
すごい楽しく、街歩いてるだけで楽しかったですからね。
そうそうそうそう、うん、まあとにかくね、やっぱりそのまま街自体を、まあ、観光に行ったわけじゃないわけだから、
観光に行ったわけではないです。
ライブ自体のちょっと状況を、はい、リスナーの皆さんにお届けしておかないと。その辺はどんな感じだったんですか。
大阪で、高槻江坂と 2days というのをやらせていただいたんですけど、いや、いろんなお客さんに見ていただいて、
うんうん
うん、CD も売れ、ありがとうございます。ありがとうございます。
盛り上がりましたか。
非常に盛り上
がりました、ね、やっぱりそこは大阪特有のノリ
なんかまたそういうノリがあるのかもしれないね。
なるほどね、
うん、楽しく、
はいはい、その他は大体どんなラインナップでお出かけになってきたんでしたっけ、だったでしょうか。
と新潟とかも行きましたし、
ね、
あと関東近辺に結構回ってますね、
はいはい、で
また来週
川口とかも行ってんだよね。
はい、行ってますね、西川口、はいはいはい、今週も3日に西川口でまたやらせていただい
て。だったらもう先にほら今日ゲストの方もお待ちかねなんで、でちょっと、うん、ご案内って言いましょうか、先にアナウンスしといた方が、押しちゃうとまたできないといけないので。
はい、ありがとうございます。
はい、ライブ情報、
はい、今週3日金曜日ですね、うん、に西川口のハーツさん、
ハーツさん、
ハーツさんというところで、はいはい、やらせていただきます。僕ら、はいはい、出演が18時半頃からなんですが、うんうん、この日は対バンご一緒するのが、うん、バンドさんがですね、アジサイさんとか、
はいはい、
あとはユニバースさんとかすごい有名どころというか、
うなん、
非常になんか単純にお客さんとしても、ね、楽しみな、
いや、やっぱそういうのがそのライブでの醍醐味というか、
そうですよね、
楽しみだったり、うん、ありがたいところだよね。
そうです、
うん、
やることと同じぐらい見ることがもう楽しみだ。
結構だね。
そうですね。だから、はいはい、もうぜひぜひ皆さんもお越しいただければなという感じ。そしてそのまま今度8月の、今度ツアーのファイナルになるんですけど、
はいはい、
ちょっと空いて24に渋谷のクロールというところで、
渋谷の何ですか？
クロールです。
クロール。
クロール。今、クロールです。
クロール、ね。
水泳のクロール、
はいはい。なるほど。
うん。
そういうふうに言っていただけると。
滑舌がちょっと、あれなんで。
そう
なん、
いや、最近、今の時みんなね、もう横文字だったりなんかするから分からないね、おじさん。うんうん。
そこはまあ、頑張ってもらって。
頑張らん、頑張らん。そこは頑張らんよ。若者の方に頑張ってもらわなきゃ。おじさんはもう体力ないし、もう国民もないんだから。
僕らは横文字使ってます。
はいはいはいはい。
横文字っていうのが古いらしい。
もういいよ、長くなるからもう。はいはい、
クロールで、スリーマンをやらせていただく、うち主催の、そうですね、スリーマンライブということでやらせていただこうかなと。それを持ってファイナルとさせていただこうかなと思ってます。
はいはい、そういえば今日は琴のお姉ちゃんどうしたの。
こともえちゃん、夏風邪じゃないです
か。夏風邪じゃないだろう。まあ、彼も彼女もほら結局、
忙しいみたいですね、
リバーサイドフェスティバル終わったばっかりでね、そうそう、何かとまあちょっと彼女はもう中小企業がどういう会社だったりとか、まあ、主婦だからね、なんかもう奥さんで。
ツイッターとか見てると、めちゃくちゃ忙しそうです、
ね。ああ、どうしてもね。まあ、そんなことで、今日はまあその弟分の
忙しくない方が。
忙しくない方が、ただでもまあ言ってもね、ツアー中には違いないんですけども、お出かけになっていただいたということでね、はい、学芸の訪問も、それはもうあの、お姉ちゃんがいないときには、頑張ってもらわなきゃしょうがないんで、
そうですね、
気合い入れてよろしくお願いします。
はい、今日頑張ります。
はい、そんなこんなで、本日は素敵なゲストの方もお待ちかねのこととでね、サクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
佐藤陽介の
学大
FM。
学大 FM ですけどもね、本日は前回のね、インファームさんでの放送を終えまして、ここ学芸大学駅は西口徒歩2分ね、ルチさんに、まあ、移ってまいりましてからの2回目の学大 FM の放送ということで、そちらはまあそういう意味で言うとね、今月がなんだかんだで7月の31日ですからもう8月ということですが、佐藤氏的にいかがですか。
8月ですね。
も
う何なんですかね、この暑さは。
何なんですかこの暑さは。まあ、夏ですからね、暑いには違いないんですけど も
う大変ですよ、もう汗かきなんで。もう
ツアーの方とかでもそういう暑さについてのトートっていうのは問題なかったですか。
いや問題だらけでしたね。
問題だらけで
した。もう着替えが何着かあっても足んないですよ。
ああ、そういうのもある。まあ、でも今はほら機材とかの方面では問題はないかな。
そうですね、今回は特に機材のトラブルはなかった、
ね。暑いとほらどうしてもホールでもね、意外とヒートアップしちゃってトラブルになるってこともまあまああるのでね。
そうなんですよね、暑いと本当に機材トラブルが結構多いんですけど、今回はなんとか機材トラブルが多いバンドなんですけど。
ああ、そうか、そうか、
珍しく大丈夫でしたね。
なるほどね、はい、まあ、まあまあそんなことで今後も気をつけてね、体調をそういった機材等々、まあそういった移動なんかでもね、はい、やっぱりこう気をつけなきゃ、ポーッとしてるあの熱に浮かされてるような人たち多いですから引っ掛けたり引っ掛けられたりみたいなことがあってもいけませんのでね。
本当ですね、怖いです、
十分に気をつけたいところですので、はい、佐藤氏もそれに気をつけていただいて、またリスナーと関係者の皆さんもそういうことないようにね、お気をつけていただければと思います。明日から8月ということでございますね。
そうですよ。
さあ、そんなこんなで学大 FM 的には本日の書き込みメールの紹介からお送りしてまいりましょう。早速のご連絡ありがとうございますということで、バイオリンは坂本隆さんからいただいています。さてさて、2日間ほどのお祭りの件了解としました。ただ22日は先約があって、どうしてもダメなため16日の目黒区民さん祭りだけの参加になってしまいます。あと学コン、これ町コンだね、町コン、学コンというのは、最初学芸大学のお祭りのようなものかなと思っていたのですが、さんま先生からのフリーペーパーを拝見させていただいて謎が解けました。合コンみたいなものなんですね。また次回のこの回にお声掛けいただけると嬉しいです。そして新天地での学 F 第1回放送おめでとうございます。千本桜ホールのご協力もあったようでスムーズに移行できたことに安心しました。ルッチさんにも時間を見つけて遊びに伺おうと思いますので、またよろしくお願いしますということでね。こちらは、まあ、佐藤氏もよくご存知の、
はい、
目黒さん祭りでご一緒に、ね、バンド演奏
をやらせていただきました。
バイオリンの坂本氏、はい、彼も、まあ、バイオリン教室だとかいろいろとその他に制作だとかライブとか忙しいんですけども、
はいはい、
まあ、それこそ言ってるうちに8月だの何だのって言ってるうちにもう9月になれば目黒区民祭り、さん祭りですからね。
で
16日日曜日予定で、また学大 FM 自体その出張放送の予定も入れさせていただいてるんですよ。
なるほど。
でその後また22日なんですけど、水曜日が学芸大学駅中心にこの町コンですよね、いわゆる
今流行りのあれですね。
そう、はい、そちら その学コンっていうのが、はい、また22日開催されるということで、はい、たまたまそちら の、まあ、CEO の方とお近づきになりまして、はい、早速その町コンの後のアフターパーティーで もうキーボーサンママンさん歌ってくださいよと、いうことで、まあまあそんなことでバイオリンのね、あの坂本氏に、依頼したんですけども、22日の方はちょっと先約があってダメだということなんで、とりあえず16日だけでもね、参考願おうということなんですけども、またさ、佐藤氏もお時間とご都合がつくようでしたら、
ね、あもうぜひ、
はい、参加していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、バイオリン坂本氏の方もね、またあこちらのルチさん、ね、学大 FM スタートしておりますんで、美味しいお料理とね、まあ、リーズナブルなお値段でサービスも行き届いておりますので、どうぞいつでもお気軽にお出かけになっていただければと思いますね。はい、はい、続いて、
キーボー様、
はい、
浦安コミュニティ、コミュニティ FM、
うん、
チョアヘオ .com めぐみさんですね。
はいはい、
こんにちは。返信遅れてすみません。まずはお引っ越しおめでとうございます。
はい、
いろいろな人からの協力があるのはさすが面倒見の良いキーボーさんですね。
何、うん、ですって。
あれ、なんか読み間違い。
ほら
面倒見の良いキーボーさんですね。
そこはつるっと言ってください 。そこはつるっと、
ここはなんかちょっと使えてしまいましたけど新規一転、またいろんな、展開が開けそうで素晴らしいですね。
うんうん、
ご友人のネットラジオの件ですが、
はい、
サイトを見させていただきました。
はい、
音楽配信のサイトなんですね。
うん、
チョアヘオはトーク中心の番、トーク中心の番組なので、うん、インディーズ系の音楽は特に扱っていません。
はいはい、
どこまで力になれるか分かりませんが、それでもよろしければ私のこのメールアドレスを先方にお伝えください。
うん、
またキーボーさんにも会いたいです。
はい、ありがとうございます。こちらは、まあ、あのコミュニティ FM 浦安でやっておいでのチュアヘア .com っていう、まあ、FM ラジオ局が終わりなんですけども、
はい、
まあ、番組にも、ね、お越しいただいたり、学大、ごめんなさい、目黒さん祭りにもご出演いただいたことがある、まあ、めぐみさんというあのサブパーソナリティ、お姉さん、パーソナリティの方なんだけども、はい、また練馬の方でね、新たにそのタカラジオというラジオ局を立ち上げられた方がおいでて、うん、でまあ、そこの方がそのインディーズ系の音源を探しておいでたということなんで、で、まあ、あのチャーハイさんのサイトって言いましょうか、ラジオ局にもたくさん音源が集まるんじゃないかなということで、まあまあ、マッチングさせていただいたということなんですけどもね。まあ、よかったらだからサトシも、音源登録とかされれば、
そうですね、なんか気になりますね。
うん、そうそう、あのサイトで音源をさ、公表してくれますんで、
はいはいはい、
またもし興味と関心がおありのようでしたらね、浦安コミュニティ FM のチョアヘア .com さん、あるいはその、はい、練馬の方でご活躍のタカラジオさん、そういったところをね、まあ、ご注目いただければ、よろしいかなというふうに思いますね。
はい、
続きましてお世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、先日は新しいお店での第1回放送本当におめでとうございます。お店の方もとても協力的で良かったですね。またお店の写真も送っていただきありがとうございます。新しい学F チラシに合わせて、チラシに使わせていただきたいと思います。大変偉そうにすみませんが、これから学 F はもっともっと良くなっていくとリスナーの立場として、とても感じています。お祝いに駆けつけたかったのですが、息子の検査のためにお伺いできなく申し訳ございませんでした。昨日検査を受けたんですが、原因が分からず心配ですが、次の検査まで待つしかないのであまり考えないようにしています。また豆腐マンの件は、ご提出が遅れ大変ご不便をおかけ申し上げてございま、申し訳ございませんが、必ず成功しましょう。伊藤さんも体を壊さないようご自愛ください。私も近いうちにご挨拶に伺いたいと思いますってことね。これはまあいつも私の方こそお世話になっておりますデザイン&イラストレーターの、森田信彦さん、
はい、
劇団松井の準備さんのね、ポスターを制作されたりしたご縁から、学F のフライヤーも制作していただいたり、まあ今何と申しましてもこのサンママンもね、もうぼちぼち落ち着いてきちゃったので新たなそのプロジェクトとして、はい、今度は豆腐に特化した形での、歌を歌っていこうじゃないかということです。豆腐マン、豆腐マンですよ今度は豆腐マン、
サンマから豆腐に、
豆腐マン、
はい、もうこれは完全にシフトチェンジみたいな。
いやいや、まあ豆腐、あのサンマもやりながらとの豆腐マン、いわゆる二足のわらじってやつです。
なるほど、
はい、まあいろいろやっていきませんとね。
まあまあそうですね、
できたらちょっと今度はそのソロじゃなくて、うん、あの脇にそのやっぱり戦隊もんだから今度はね、
あ、明らかに。なんとか戦隊、
そうそうそう、
目黒戦隊みたいな。
そうそうそうそう、だからちょっとお嬢ちゃんも豆腐レディというのをこう
はべらピンクを
そうそうはべらしだからまあちょっと自分自身に楽しみながらやらせていただこうかなと思う。
公私混
同、いや、まあまあ公私混同ということもないんだけど、まあまあ、森田さんにはねそちらのデザインもお願いしているということで、はい、今後とも一つよろしくお願いしたいんですが、息子さんがね、可愛い息子さんがちょっとまあかんばしくないということなんで、
ちょっと心配ですね。
ね、ご無理のないように、まあ本当に、どうぞお大事になさっていただけたらなというふうに思っております。その間を縫ってね、こちらのルチさんの方にもお出かけになっていただければなというふうに思います。はい、続いて、
はい、 新たな会場が見つかってよかったですね、はい、というのは、いけばな雪舟流次期家元、はい、松野光春さんですね、はいはい、ご連絡が遅くなりましたがインファームも無事に閉店したみたいで放送会場とはより教室にも近くなりましたので、うん、タイミングがあったらまたレッスン群でもお邪魔できればと思います、はいはい、暑い日が続いておりますがお元気に放送頑張ってください、
はい、ありがとうございます。これはもう何と申しましてもね、私があの屋上パフォーマンス10年やってまいりました、うん、ビルのオーナーの、まあ、いけばな雪舟流の息子さん次期家元ね増野光春さんなんですけども、はい、前回のインファームさんをご紹介いただいたのがこちらの増野さんだったわけなんですけども、はい、で今回はこちらのルチさんをご紹介いただいたのが専門桜ホールの三田社長ということで、はい、まあ、ご当地つながりということでね、
あ、素晴らしいですね、
大変ありがたいですよ。やっぱりいろんな意味でね、もうこの学芸風、は本当に皆さんのお力添えがあって、やってるラジオと申し上げていいんですけども、この書き込みもありますようにもう何件か先ですから、
はいはいはい、はい、もうね、すぐ近いみたいですね。
そこのほらケーキ屋さん待った方があるでしょ、
はい、あります。
それでアンズの手前のビルだから、
あ、じゃあほんとすぐ
すぐだから、はい、だからそのお花の教室が終わったらねまたこちらのルチさんにお越しになっていただいて、
あ、いいですね、
皆さんでお食事を召し上がっていただくとか、はいね、こちらも、まあ、インファームさん亡くなっちゃったという向きもありますので、うんうんうん、ルチさん大いにご利用になっていただければなというふうに思いますのでね、イケメンの、ね、スタッフの方が皆さんお持ちでございますので、女性の教師生徒さんはねお楽しみにお出かけになっていただいたりまあ男性の生徒さんもお楽しみになっていただくのか分からないけど、
いや
まあまあまあね、そんなことでお出かけになっていただけたらと思いますね、はい、増野さん今後ともどうぞよろしくお願いします。さあ最後になりますけども、今日も今回もありがとうございました。劇団祭りの準備吹上和樹さん、酒井さんもかなり楽しんでもらえたようで、今度はしっかりゲストとして出たいとおっしゃっておりました、また近々お伺いさせていただこうかと思っております。ホームページを拝見したら来週再来週はゲストがいらっしゃるようですので、もし伊藤さんがよろしければ8月14日に出演させていただけたら嬉しいです、その際にはまだ出演していない劇団員を一緒に連れていけたらなと思っております、その前にお時間が合いましたら、ルッチさんでランチをご一緒できたらと思います。今後ともよろしくお願いしますということでね、だからそういった意味で言うともう祭りの準備さんの吹上市なんかは前回の放送でこちらにお越しになっていただいて、はい、もうすでに番組を1回クリアしておいてだと、はい、いうことなんでね、まあ、今後とも彼らはまた新しい学芸風を起点にした新番組、
はい、
それをやりたいみたいなお話もありますこととってね、今後ともまたルーチさんと関係性をいい形でね、総合扶助的にどんどんと進めていかさせていただければというふうに思っておる、いいね、おると思うんですけども、うん、ルーチさんはディナーだけじゃなくて、はい、ランチもやっておいてなんですよ。それがまたね結構リーズナブルで美味しいのよ。
素晴らしいですね。
スパとか抜群だから。
マジですか。
あ、スパってパスタ。
わかります。
うんうん。
パスタですね。
あともうだからそういう、うん、お値段的にももうお子さんがそういうこうちょっとこうあの保母会の帰りとかで、
はい、
あの集まってね5人10人で召し上がる家族連れで召し上がる人、はいはい、500円な
の。500円。え。
それでサラダもついてドリンクもつくのかな。
それは
大変ですよ。
大丈夫なんですかね。
大丈夫なんですか。
赤字な
んですよ。そういうのもあるんで、ね、
心配になるぐらい
です。そうで学園風は学園風でこれ放送日に放送終わるじゃない、はい、そうするとこれあの学園風のスペシャルメニューとして、
はいはい、
あのすごくリーズナブルで美味しいものをあのお店のあのスタッフの皆さんのご配慮で、
いや素晴らしいですね、
うん、あのご用意いただいてっていう向きもありますので
、学園オリジナルメニュー、
これはもうそりゃそうですよ。これはもう大阪食い倒れに負けないですから。
負けませんね、
はい、お時間とご都合が合いましたらどうぞ自分で払って飲んで食べて帰ってください。おかしくない。大抵そういうことだから。
今日財布持ってきてない
の。こら、まあそんなこんなでね、はい、今日で2回目になりますルッチさんからの放送学大 FM でございますけども、うん、本日の1曲目ね、いつもでしたら明日からのナンバーで新譜も出来上がっておりますことで、はい、今日はちょっとこれは新しいその新譜の紹介だけしといてください。これ何ていう、
もうぜひぜひ。
水色のジャケットで明日から魔法とありますけども、
はい、魔法というタイトルで CD を出させていただきました、
は
い、
楽曲的には、
はい、タイトル曲の魔法に続きロックスター守れるものと3曲入りになってますね。
はい、で大体どんなナンバーで、
なんか三種三様と言いますか。
三種三様。
そうですね。うちは結構レンジが広い楽曲が特徴だと思うんですけど。
お値段的には。
お値段的には1000円でございます。
1000円で。で、はい、これはもう手売りだったりとかそのホールにお越しになっていただくとお客さんに。
まあ、はい、あとはインターネットでも買えます。
あ、ネットでもね。
Amazon さんで。
ということで、そんな今日はですね、魔法の中から、おかけできないわけなんですけど、
あれおかしい。
今日はもうゲストの方優先なんで、本日のゲストの方をね、まあ、だから自分の曲はほら、第4週目の西尾さんがあの人はレコード持ってくる、はい、っていうか、はい、ご自身が 歌っておいでの方じゃないから、
なるほど、
だからまあ最低限1ヶ月に 1回はかけれると思うから、まあ自分の放送集でもね、第5週目でもおかけできますけども、はい、なるだけだったらそういった意味で言うとね、どんどんとまた今後ともお参加、ぜひぜひご参加いただきますように、
はい、
よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、まあそんなことで、今日の本日の1曲目はですね、ゲストの方にちなんだナンバーからおかけさせていただきたいと思いますけどもね、これが曲が難しいんだ、ピースピースお前知ってんだろピースオブア
ピ
ーシスオブアカラーな、まあまあゲストの方に後でよく聞こう
ちゃんとね、
まあ何にしても、はい、とにかく、本日のゲストのね、平井千尋さんのナンバーということなんでね、お聞きになっていただきまして、その後本日のゲストの方呼び込まさせて、させていただきたいと思います。それでは本日の1曲目、平井千尋さんのナンバーからこちら。
動けば未来は解けることを知らない、yeah.
This is a color 光が
来週。はい、そんなこんなでね、聞いていただきました本日の1曲目でしたけどもね、タイトルについてはもう前ちょっともう申し上げたように難しいので、後でご本人にお伺いするとしてですね、まずは今日のゲストの方をご紹介してまいりたいと思います。今日の時事ネタに行きたいところですかね、本日のゲストの方ご紹介してまいります。千本桜ホールは三田社長からのご紹介にて、先日劇団モラトリアムパンさんつながりのご縁によるご出演ということで、シンガー&アクトレス&アーティストとしてご活躍中、平井千尋さんとまたそんな千尋さんご出演の映画を制作撮影しておいでの監督、島健太郎さんのご両人です。ようこそ。
こんばんは。
はいはい、どうもこんばんは。さあまずは千尋さんですが、
はいはい、
千尋さんは何と申しましても先日のモラトリアムパンツさんのね、
はい、
ご出演の時に、何でしょう、ちょっとこう
お付きできたんですよね、あの時は。
いやいやいやいや、だからまあ確か盛り上げていただいたりなんかして、
いやいや楽しかったですよ。
大変ありがたかったんですけども。
ありがとうございます。
あの後モラトリアムパンツさんの方での、はいはい、舞台で、
はい、
あれは何ちゅう、形での参加だったんですか。まあ、歌を歌われたわけですよね。
あのモラトリアムパンツ自体がちょっと面白い活動をしていて、はい、まあ、演劇を見た後に、うん、そのアーティストとか芸人とか、うん、あとはそうですね、絵を描く人たち、まあ、デザイナーですかね、
はいはい、
そういった人たちを呼んで、うん、イベントも一緒にやっちゃえみたいな感じだったんですよ。でそこで歌を歌おうということで、うん、呼んでいただいて歌いましたね。
歌われた、はい、そちらはそちらでまたちょっと盛り上がったみたいな話。
そうですね、皆さん楽しんでいただいたみたいです。すごい嬉しかったんですけど、
は
い、
でそれはなんか聞くところによると、はい、ロックテイストみたいなことだったん で、あのちょっとこうハードな感じだったのかなと。
そうですね、今までは、まあ、アコースティックとかピアノだけとかっていうちょっとしっとり系をやってたんですけど、あの今回はせっかくなんでじゃあギターとベースとカホンを入れて、うん、じゃあロックでやろうということで、
うん、
ちょっとバンドを引っ連れてバーンとやってきましたね。
だとしたら今の曲はちょっとそんな感じでもなかったんで意外だったんですけども、ね、
今回の曲は実はあの1年前ぐらいに出したあのコンビアルバムの中の1曲で、本当は私が歌ってるのはあの以前出演した時にかけていただいたグレーターミナルって曲なんですけど、うんうんうん、その CD にあの、まあ、収録されているピースオブカラーっていう、あの全員その参加しているあのアーティスト全員が一緒に歌うっていう曲だったんですよね。
そうなんだ。
はい、
Yeah, I'm waiting for it. Come on, clap your hands. Yeah. そういう感じではなかったわけ
そうですね、そういう感じじゃなかった、ね、
なかったの。監督今何が始まっちゃっただろうと思って
今キョトンとして
キョトンとしてはいいでしたけども、まあまあね、そういう意味で言うとね、
ありがとうございます。
まあまあそれにしてもそんな千尋さんが今回また映画にご出演されている
ので
、
はい、そうなんですよ。
どういった内容に なるんでしょうか。まあそれは監督からね詳しくお伺いするんですけど、
そうです、
ね、監督とのご縁つながりをお伺いしておいた方がいいのかな。
はい、実はそのバベルレーベルっていう、まあ、レーベルがあって、
はい、
まあ、それがこう撮っている映画、まあそうですね、ショートフィルムなんですけど、それに、まあ、出演させてるっていう、出演させていただいてるっていう感じなんですけ ど、
はい、
今回はその 4本ありまして、30分30分全部30分の、まあ、4本立ての1つ、うん、フィロポソスとその妻っていう作品 の、はい、あの役で中の役でやらさせていただいて
る。4本のやつ、あのそういうオムニバス作品みたいなのがある中で、
はい、
4本とも出てるってこと。
4本
じゃなくて4本の中の1本、
4人の監督がいるんで、うんうん、あのその中の僕が一つを担当したんですけれども、
はいはい、う
ん、それで、彼女が、
うん、
先に出てくれたっていう。
あ、そうなんだ、
はい、
はいはい、ちょっと待ってね、はい、
ちょっとトラブルか。
一緒に使う。
そうですね、ちょっと共有する。これはさすがローカルですね。この感じめっちゃ面白いじゃないですか。
今くれましたマイクを。
あ、
これ大丈夫ですか。
そのマイクでいい。そのマイクで、
はい、
そのマイク使って、
はい、大丈夫ですかね、はい、
大丈夫ですかね。
なんかね、 ですね。
は
い、どんな感じで
監督ちょっとなんか喋ってください
どうですか、出演してみた感想は。
出演してみた感想ですか、はい、出演してみた感想、今回実は映画は初めてでした。あ、初めてじゃない、ごめんなさい、実は
あれ
実は先月、あ、今月の、はい、まあ中盤ぐらいから川口、うん、埼玉の川口で、そうスキップシティでちょっと国際映画祭がありまして、はいはい、それの中 の、 あの長編コンペティションに、まあ、選ばれている作品 の、うん、あの月の下までという作品に出演させていただいておりまして、うん、それが初めてで、今回2作目ぐらいになるのかな。
それは真面目な役だったんですか。
それは真面目な役でしたよ。そういってことが今回真面目じゃない役っていうことになりますよね
真面目は真面目ですよ。
真面目は真面目、
まあ、ただ、はい、こう映画の中で担っている部分はちょっとこうね、あの面白いというかね
あ、そうですね、今回、まあ、見ていただければ分かるんですけど、あの私日本人なんですね、まあ、あのリスナーの皆さんは顔見えてないから分かんないと思いますけどガチで純日本人なんですけど、王さんっていう中国人の役を今回いただいてやっております。
日本人なのに。
そうなんですよ。
なぜだと、
なぜだと。
それは中国語がうまかった。
違うでしょ
中国語が非常にうまかったので、まあ、中国人役をやってもらうっていう。
いや、そう、いや、それは分かんない。それは監督がどういうふうにオーディションで、はい、見ていただいたのか分かんないですけど、はい、オーディションの時に芸がありまして、私の一つの、
はい、
片言の日本語を喋る中国人っていう芸が、
はい、やってみてください。
今やっていいですか。
大丈夫
です。これ大丈夫ですか。映画公開中。
大丈夫です。
じゃあ行きますね。こんにちは、私中国から来ました、王と申します。よろしくお願いします。
全部日本語じゃないですか。
そうですよ、私全部日本語でこれを韓国あ中国っぽく喋るみたいなことを芸でやったんですね。
超ファン連民韓国語プミンバイラーみたいなことじゃないよね。
あ、ごめんなさい、日本語で喋った方が上手くなると思って。中国では
その日本語がうまく喋れない中国人っていうネタなんです
ね。ネタなんですよ。
なるほど、ね、
それをやって、うん、まあ、監督が、うん、あ、これでいいわみたいな思ったのか、うん、そのまま役として使っちゃったっていう。
そうですね、申し訳ない。
なるほど。いやいや、とんでもない。それ、まあ、とにかく私ちょっといろんな作業があったんであんまりちょっと上の空で聞いたんですけど、はい、それにしても監督とのその何、千尋さんは、
はい、
そういうご縁でとにかく、映画を撮ろうと。
そうですね、
ということで監督は、まあ、ビビッと来たわけで彼女をピックアップしてみようと、
はい、
いうことでね、
はい、
まあ言ってもね、十二並綺麗だし、
はい、
これでこうなんか推しが強い部分もあるし、
はい、
エンターテインメントとしても花があるみたいな感じだから、
うん、
そこはまあね、映画のやっぱりほら歌うたいの人は
そうです、ね、
結構やっぱりパッとい う、 こうインパクトあったりするから、
うん、すごくインパクトありました。
ありますよね。
は
い、でやっぱりかぶり物なんかいらないもんね、
それもねそうですね、隣にサンマがもうね、
そう
接近してるんですよ。
はいはい、まあ、それはそれとして、でも監督として実際にその使ってみてって言ったら失礼だけども、
はい、
映像に乗っけてみてどんな印象でしたか。
いや、やっぱ芝居に対してすごく、
うん、
僕はアーティストっぽいなっていうところで最初キャスティングしたんですね。その、まあ、歌もやってるっていうのを聞いたし、うん、
はい、
まあ、女優さんとして、まあ、もちろんそれも一つだけど、それよりも表現をやりたいっていうところがあったので、
は
い、
まあ、パフォーマンスもね、もちろん意識しておいたっていう話なんで、
は
い、
そうですね、なんでそれにやっぱ期待して出てもらったんで、それはもう完全に期待通りの、
なるほど、
お芝居を、
あ、そうですか、
はい、していただいて、
ね、はい、今日はそんなお芝居、まあ、映画の方の、はい、告知を後の方でみっちり聞かせていただけるというふうなことでね、とりあえず番組的には、まあ、コンテンツがございますんで、そのコンテンツに沿って従って、まあ、番組の方で遊んでいただくというふうなことでお願いできればなというふうに思います。よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
はい、はい、本日はそんなことでゲストでですね、シンガー、ね、アクトレス&アーティストとしてご活躍中の、平井千尋さんと、そちらの映画を制作監督しておいての、ね、島健太郎先生に、あ、先生じゃない、監督にお越しになっていただいてね、まあまあそこはね、はいはい、まあ、やっぱり監督は監督ですよ、ね、 ご両輪とご一緒に番組の方を進めてまいりたいと思います。佐藤氏はちょっと離れ小島になっちゃったけど大丈夫かな。
ちょっと寂しい。
ちょっと寂しいね、うん。まあこれだからやっぱりほら今日言っても放送2回目だから、
はい、
やっぱり
自分も探ってる感じ。
そうなのよ。やっぱりそこの機材関係の問題もあるし、ね、ちょっとこう設定の感覚だとか音の鳴りだとかいうのをちょっとこう調整しながらなんでね、皆さんにまあご迷惑をかけたりとか、またそのお店の方たちもね、初めてまあお客あの、聴取されるお客様もおいでのようでね、はい、なんだこの店はみたいな感じであったりなんかするかもしれませんけど、まあ、そんなことも含めての放送でございますんでね、はい、皆さんのご協力いただきながら、はい、番組の方を続けてまいりたいと思います。それではですね、今日の時事ネタ私は10個目ぐらい読み上げますんでですね、それについて気になったニュースソースについてコメントいただいて、ご参加のゲストの方並びに、出演者がどんなふうなことを考えておいでなのかとかね、その人となりみたいなことがある程度リスナーの方に伝わればなといったコーナーです。まず最初に鹿児島の中学生自殺、遺族が学校側調査の公開求めるということがございましたり、続きまして沿道のツイートで中継障害、IOC、つぶやき控えてというふうなことをが、アナウンスされた模様です。あ、ついでに言ってみますけど、これ10項目の中で今もうオリンピック言ってももう真っ最中じゃないですか。
そうですね。
でそれについてその10項目全部オリンピックのニュースでやってるともうこれいちいちあの やってる意味がなくなっちゃうんで、
そうですね、
競技についてはいちいちご紹介しませんので、はい、全て割愛させていただきますんでね、まあ、それにしても金メダルを取ったというふうなことで ね、はい、
ね
あれ初めてなんでしょ。
そうですね、
ね、まあ、まあそれまあ めでたしめでたしということで、はい、あの私個人的にはオリンピックで一切興味ないんで。
あ、私もです。
あ、そうですか。そういう方はおいでなんだよね。
は
い、
見てないんです
よ。ああ、この人ね、
平井さん見てないって言ってたじゃないですか。
あ、そうです、見てない。
いやいや、監督そこは別に巻き込まなくても彼女はこれからもあるみたいし、監督はほら別にそのね、アーティストとして、はい、僕はこういうあの作風ですとか、
もうこういう態度
でこういう生き方ですっていいけど、はい、彼女はそういうあれでもないと思うから、
申し訳ない、
ね、仕事が来るかもしれないじゃないですか。
そう、ね、オリンピック関係よね。
そう
かそうか、ごめんなさい。
あの時の放送ちょっとあの巻き返してキレキレキレ、
それも前ってい
う、お前これオリンピック行きてえって感じがみたいなことだとね、はい、これは監督の責任になっても具合悪い。
いやいやだ
ね、はい、まあそんなこんなで冗談さておき、はい、まあそんなことであのオリンピックニュースはね、 IOC のそのなんかツイートというのをの中継障害が起こっちゃうんでつぶやき控えてといったような情報があったということらしいですよ。続きまして反原発、脱政治色、多様な参加者求めるということで国会囲み抗議ということがございました。続きまして空洞化する視聴率、録画で、見る人が5年で5倍になったと、あ、5年で倍になったということですね。続きまして豪雨で流木、漁船の衝突相次ぐ、漁獲量も減少、有明海ということがございました。続きまして山口県知事に山本氏初当選、脱原発の飯田氏が破るということがございました。続きまして緑の党、国政進出に期待の声、都内で結成イベントということがございました。続きまして中国でも数十人負傷、地元政府が数千人の治安部隊投入。続きまして長寿で亡くなった人から iPS 細胞の作成、慶応大学ですね、教授らが成功。最後に爆笑問題 NGK 初出演で、過激橋本、これは視聴ネタですね、それを披露したと、言ったところですけども、さあそんな NGK に、ナンバー花月グランド花月にも、行かれたんでしょうかこの方は、お手本というわけじゃないですけども、慣れたところで、佐藤指摘にいかが。
僕はナンバーグランド花月はちょっと行けなかったんですけど、
はいはい、
今回、うん、そうですね、爆笑さん出たんですね。
出たみたいですね。
珍しいですね、
うん、もう何十年ぶりぐらいらしいですよ。でもやっぱりもうね、あの大受けしたらしいですけども、特にほらその橋本市長ネタで、
あ、そうですね、
あの橋本市長っていつもあのメールを送るらしいんだけど、はい、橋本機長って送ったらしいんだよね。っていうのがコスプレで、あのなんかフリー、
ス
チュアーデスの格好させてたっていうんで、
は
い、そしたらメール返信が返ってこなかったというんで、ね、で爆笑を誘ってたらしいんですよ。
さすがですね。
さすがですね。時事を切りますね。
はい、はい、切りますね。でまたほらあの橋本さんタイタニーのあのタイタンにいたからね、事務所のね。
そうですよね。
も
ともと顧問弁護士やった
んです、
ね、
そうか、監督バラエティもいけそうですね。
行きます。これ全部コメントできますから、
ね、あ、そうです。素晴らしいです、ね、時間があったらぜひお願いしたいから、
ね、
はいはいはい、ね、さあさあ佐藤氏いかがですか、その、うん、
うん、NGK になっちゃいました
けど、NGK になっちゃいましたけど、
そうですね、僕は個人的にはメガネかけると橋本さんに似てるっていう。
ああ、そうかそうか、
似てるわ、確かに
本当に似てるんですよ、
うん、あれね、俺結構モノマネ番組とかも出てるから、
まあ、あのそのクラスじゃないです
か、パイプあるのでなんだったらあの日テレとかテレ朝系とか出れるぞ。
この間も言ったんですけど、そんなには似てないんです。
いけるいける、
ちょっとちょっと飲みのネタみたいな。
自分だけだと弱いので、パッケージにしちゃえばいいんです。例えばだから、
僕何
かの話だった、千尋ちゃんも誰かその似てる議員さんの
今から探
して、なんか浮気相手でいいんです
。あ、顔わかんないし、
あ、そうかそうか、
似てた橋本なんとかとかさ、
あ
の競輪の競輪のあれじゃん、
ああいう人にしたって。
そうそうそう、でそれでそういうこういうなんか漫才形式でやるのさ、
大丈夫ですか。
で片言で喋るし、持って持って持ってですね。
本当ですね。いろんなとこ怒られそうなんですけど、
大丈夫。面白いじゃないですか、そういうのもありだと思います。
そうですけど、売り方として僕の。
あ、そうそう、
大丈夫。
そこはもう君の場合いいよ、もうそこ。売れてから好きなことやればいいんじゃない、とりあえず。
一応うちの番組
ね、ちょっとアイドル的なアイドル的な要素もあるからね、まだね。
なるほど。
まだね。
ひ
どいですね。
なんか刺されてますね。
はいはいはい。まあまあね、とにかくでも大阪の方で今回勉強だったんじゃないですか、いろんな意味。
そうですね、いろんな、まあ、なんかそうですね。
だってあの街の空間を、街の空間を抑えておくだけで、やっぱりいろんな意味で音楽にもこういろんなあれになるんじゃないですか。
まあでもそうでしたよ、たこ焼きが美味しかったです。
たこ焼きはね、
いいな。
どうもありがとうございました。どうもお騒がしました、すみません、ありがとうございました。また遊びにいらしてください、ありがとうございます。はい、そんなね、はい、千尋ちゃんにコツンとさんまがぶつかったところで
刺さりましたよ、
ここが。さあ、そんな千尋ちゃん、
はい、私はあの空洞化する視聴率ってやつで、はい、私実はテレビ全然見ないんですよ。
あの、さっきのオリンピック話をね、謎のようなことになっちゃってるから。
そうだね、
はいはい、あの本当に見なくて、ここ多分2ヶ月ぐらい見てないですね、テレビを。
いつも見ない人って言うんじゃなくて、ここ2ヶ月だけの話
ってことは、オリンピック見てない。
見てないですよ。見てない、見てないし、
見ちゃってちゃう、俺がさっきリカバリしてあげた
の。見てないし、あの、その2ヶ月前も全然見てないんですけど、はいはい、まあ、たまたま友達に遊びに行ったから見たとかっていうことなんですよね。だから、まあ、空洞化する視聴率っていうのはうなずけるというか、
そうですね、
別にそのリアルタイムで見なくてもいいやっていう感覚になっちゃってるので、
録画機器がね、
そう、すごいし、あの時間の使い方が最近やっぱりネットがこう普及してきて、選べるじゃないですか、YouTube はあるしとか、
ユーなんとかチューブ的なね、
そうそう、あ、そうで言っちゃった、ユーなんとかチューブ的な、あとニコなんとか動画とかあるからみたいな、
全部漏れてるから、全部漏れてるから、
そうなんですよね。だからこれはすごい分かるなっていう意味、
いや、まさしくね、あの話中ですけど、もう猫がねテレビの前通っても視聴率はねどのこのって言われるぐらいだから、だからもうそういう空洞化してるのは間違いないし、このテレビの、ね、システムが始まっても50年から60年ぐらいになるわけでしょ、だからね、もうそういうものでは、ね、持たないような状況になってきてるっていうのは、うん、さっきお嬢も言われたように、はい、その新しいそのメディアみたいなのがどんどん出てきたこととも相まって、はい、本当にそれはもう間違いなく空洞化したりとか意味をなさない体になってきたのは間違いないですね。だからそういう意味で言うと、監督、映画はそうじゃないんですってね。
そうですね、
映画はむしろ集客も上がってきてるし、
うん、
あそこに行かないとやっぱり見れないっていう、そのダイナミズムみたいなものを求めて、だから音楽のシーンでもそうらしいですよ、 CD だとかそういうのは売れてないけど、ライブの動員率って上がってらっし
ゃる。そうなん
ですか。今逆転してるんですよ、うん、逆に言うと生が良かったりとか、そこに行ってわざわざその空間を共有するみたいな、
イベント性ですよね
っていうことでしょうね。だからそういう意味で言うと、監督、やっぱり映画もこれから期待してよろしいんじゃないですか。
そうですね、もうぜひ、ね、やっぱ映画館に行くっていうこと、今回もあの渋谷のオーディトリウムっていう映画館にありますけど、はいはいはい、そこにやっぱ行くっていうことがもう意味がありますし、やっぱり、まあ、電車を使って行って見るっていうことによって、
う
ん、投資してちゃんと人がなんだろう感じてくれるような形になってきてますよね。
なるほど。さあ、そんな監督ですけど、いかがでしょうか。
はい、
全部コメントいただくわけにいかないんで、
この中国のデモの話なんですけど、はいはいはい、これすごいその中国でなんか起きたっていう感じですけど、うん、でもこれなんか王子製紙っていう、
はいはい、
あの日本の、はい、まあ、一番あの製紙業界で一番大きい会社が、うん、はいはい、あの中国で工場を作って、うん、その排水の問題っていうところで、
は
い、
何か昔の水俣病だとか、うん、そういうこう、あ、公害を彷彿させるような話題には違いないですけどね。
そうですよね。で、それがやっぱりあの吹き上がって、うん、まあ、日本に対してのそういう、うん、あの、まあ、反日感情的なものになってきてるっていうのは、うん、その無関係じゃないなっていうことをすごい 思いましたね。
ただやっぱりほら、またちょっとさっきの映画話戻っちゃいますけど、はい、その企業にしてもそうですけども、例えば映画なんかでも市場としてやっぱ中国を今ね、はい、見ないでいないわけにはいかないわけじゃないですか。だとするとこういう問題が起こってくると、それこそね、いろんな部分で難しい問題って出てきちゃいますよね。
そうですね。僕学生時代撮った映画で、はい、その後北京の映画祭に行って、はいはい、北京に1週間ぐらい滞在してずっと映画を見てたんですけど、映画を見てたし自分の作品も上映されたんですけど、
お、素晴らしいですね。
やっぱりそのなんだろう、今ちょっと多分30年前ぐらいの日本の感じなんですよね。何がかっていうと、その映画に向かってこうみんながヤジ飛ばすような
、なるほど、ケンさん、あの嫌いじゃなかった、危ないみたいなね、
いわゆる昔の松竹映画を元旦に見に行ったみたいなことが今中国で、そうです、そうです。でそれが今やっぱり社会が元気だと、中国の人たちは見てもうすごい笑うし、すごい泣くし、
なるほどなるほど。
だからああいう土壌があると映画っていうものが本当にこう盛り上がっていくのかなっていうのは、
なるほどね、
実際に行ってみたとき感じましたね。
そういった意味でもやっぱりその企業と日常、その庶民文化っていうのはある程度、そのある程度っていうか、まあがっつり連動してるわけですから、だからこういったトラブルのなるだけないようにね、いい感じでその企業もそのいろんな形でちゃんとこう福祉だとか、ですね、そういったこう環境問題とかを精査してですね、対応していただきたいなというふうに思わないではいられないですね。はい、そんなこんなで今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM 続いてですね、次のコーナーで、本日は平井千尋さんね、映画監督の島監督にお越しになっていただいているということで、今日は、島さんはね、また本当に別枠でお願いするとして、千尋さんにフォーカスしていろいろと学歴的なプロフィールのご紹介をしてまいりたいと思います。それでは CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
平井千尋さんと、そんな千尋さんご出演の映画をですね、制作撮影しておいでの、ラジオ大好きというですね、島健太郎監督にお越しになっていただいているわけなんですけども、何度も申し上げておりますようにね、島監督にはまた別枠にいてね、本当にラジオお好きだということなんで、ぜひまた違った番組で一本丸々ね、ご出演いただけたらありがたいなというふうに思います。だから今度はお嬢がサポートにいらっしゃいます、はい、そんなことで今日はですね、千尋さんにフォーカスして学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら、何なりとご指摘いただければと思います、はい。本名は平井千尋、誕生日が釈迦が生まれてピカソが死んだ日ってことは、まあ、早く言えば4月8日ってことになります
ね。
じゃあそれでいいじゃないかまあでもなんかある意味がね、
そうですね、なんかすごく
あまり今アーティスティックな、
そうなんです、嬉しくて、すごいちょっと特別なって思ったんですけど、意外にいるもんですね、同じ誕生日
そうなんです、なるほどね、はい、そんな意外性に驚きもしない、誕生日もしない血液型大型ということで、はい、出身地が山梨県ですね。出身校が自由の森学園ということで、はい、趣味が写真、読書、お風呂での一人ライブってどういうんでしょうねこれぜひ、はい、なんかこう隠し撮り紙を撮ってみたいな
恥ずかしい、
最近ハマっているものは鼻歌ってことで、もう歌ってばっかりですね、これがよくわかんないんですよ。何フェチということですね、エラというふうに二文字ですよ、二文字、佐藤氏エラですよ、エラフェチ
フェチエラだ、あんま聞かないですよ、
ね、聞かないですね、
ありませんかね。
まあその辺後で詳しく伺ってまいりましょう。はい、S ですか M ですかっていうと、まあ、はっきりきっぱりと S ということですね。きっぱりかどうかわかりませんけど、好きな動物は猫、ミュージシャンが、これはお好きなミュージシャンということなんでしょうね。ビートルズということですな。そして本人的にはシンガー&アクトレス、アーティストとしてご活躍中のほか、パフォーマンス、写真とさまざまいろいろな人との自由な表現活動とコラボレーションをされですね、今後もグローバルな活動を広げていく予定だといったところですけど、いかがでしょうか。
そうですね、はい、最近はちょっといろいろ忙しくてですね、嬉しいことに、はい、まあ、映画も最近はちょっとここ 3,4 ヶ月は映画っていう形なんですけど、その前はずっと舞台で、はい、また音楽も1週間4週間ずっとこう毎週ですね、はい、ライブライブライブライブっていうのを
決ま
った
りとか、
すごい嬉しいことで、はい、ちょっとそろそろちょっと休んで、うん、まあ、ちょっといろんな活動のために温めていこうかなっていう期間そろそろ設けようかなっていうような段階ですね。
はい、なるほど。それにしてもこれ訂正とか付帯事故等については問題ないなかったですか。
いや特にもうそのままでしたね。
S なんですか。
S です、はい、いやなんか監督とさっき話してないですけど、うん、監督はド S だそうで
そうなん
S 同士ちょっと話に花が咲いたっていう
佐藤氏なんかドド S ですよ。
マジですか。
ちょっと待ってください、いきなりすごい球が飛んできた。
しかった
そんなこと言ったことない。
言ったことなかったですね。
えらい放送になりますね。
大丈夫ですよ、私があの完全な M で受け止めますから。
あ、いいですね。
いいですね、
はい、知らない
です。
もう苦しくたってみたいな悲しくたってみたいな世界ですからもうね、はい、はいはい、まあまあ冗談さておいて、でも何ですか、ビートルズがお好きだと。
そうですね、
ということでここら辺はやっぱり佐藤氏ね、同じミュージシャンとして気になるところですけども、
ビートルズいいですね。
ね、
いや本当大好きで、うん、もう小学校の時からあの私山梨県出身でちょっと山の奥に住んでて、
はいはい、
もう車があの移動の手段だったんですよずっと、うん、でもう本当お母さんとお父さんがあのラジオとかよりもずっとビートルズとか、うん、あと加藤時子さんとか、
加藤加藤じゃなくて
加藤時子じゃなくて、
ね、じゃなくて、
はい、うん、のかけ続けて、それの影響がすごい大きいですね、
うん、やっぱりその家庭環境によってそういうのは培われるというのがありますからね。
そうですね、
おしゃれなご両親ですね、
ビートル
ズ、はい、
やっぱり何聞いてもいいですし、今回のオリンピック話じゃないですけどやっぱり平柔道につきますもんね。
いやもう言えばったですね、まあ、見てないんですけど
俺が突っ込む前に自分で言っちゃダメだろそれあんた見てねえじゃん今言おうとしたのに見てませんけどみたいな話になっちゃってるんで、まあ、今でもねあの監督 YouTube とかで本当に見れちゃいますからね、あのもね。
そうですね、もうね、だから予告編とかも YouTube とかに、僕は逆に使う方ですけど。
あ、そうなんだ。
でもね、上がっちゃってるとやっぱりテレビ見ようって気にはならないですよね。
ああ、やっぱりそういうことになりますかね、うん、はい、はいはいはい、まあまあそんなこんなで、あとはまあ気になってるところは何フェチエラーということなんですけどこの辺はどういうことになってるんでしょうね。
いや、男性の、うん、あの顎のラインっていうんですか、フェイスラインがもうとことん好きで、
おお、いやいやいや、でもね、あの笑うけどよくある女性はね、本当にええー、って思うところ、男ってやっぱりその分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
あのこうなんですか、この結構筋肉の腕をなんか荷物キュッと持った時のこの筋がいいとかね。
今日女性がいないから誰もこう私のサポートしてくれる人がいないっていうあれなんですけど、いやこのリスナーさんの中にきっと女性で、
うん、あるあるで、
そうそうって言って絶対いますよ。
あ、エラーですか。
でもエラーって嫌われ、あの、いやあの人エラー張ってるからみたいな。
逆にネガティブとなんか、そうですね、マイナスのような
ネガティブな、ね、
いやもうなんていうんですか、
セクシーだったり、
セクシーだったり、そこ張りすぎてたら変ですよ、学校みたいな。
トラさんなんかどうなの、トラさん。
トラさんって新庄選手とかですか。
あ、新庄、
いいですいいです、
わかりやすい、わかりやすい、そっちね。
あ、
分かる分かる、
新庄好き、
好きですね。あ、いや新庄、あ、新庄っていうよりか新庄のエラが好き、エラが好き、
エラが好き、
エラのみです、
やっぱりエラなんだ
そう、
あ、なるほどね、はいはい、まあまあだから要するに彼氏にアンコンでもなってもらって
ものすごいエラ、
はいはい、ものすごいエラだぞみたいな感じでね、まあまあそんな千尋さんですけども、はい、今の最近ハマっていることは一応情報なんかあったりしますか。
最近ハマっていることですか、うん、最近はお笑いにすごいハマっていて。
お笑いは好きなのね。
そうなんですよ、毎日あの動画を見てますね、お笑いの、
あのこの前うちの放送にもやもやサマーズでサマーズさん来てくれましたよ。
いや
大好きですね、
もう大好き、
大好き。
YouTube か多分あの辺で、あのテレ朝のもやもやサマーズ2っていう検索してもらえば私がもうこのまま出てますから、サンマが出てますから、よかったらご覧になっていただきたいと思いますけど、はい、多分でも、まあ、やっぱサマーズさんあたりもヒットするあれですか。
いやもう全然あの何ですか、この 芸人が好きとかじゃないですよね。芸っていうものが好きなんですよね。お笑いっていうものが。だからもうなんかもう突き詰めていって、いや普通にパッと見たら全然ネタ面白くないじゃんっていう人でさえも、その人たちの経歴とかを見た瞬間に好きになってしまうという。
なるほどね。
なるほど、ここは今つまらないけれどもこういう経歴があってこの芸かとかっていうコアなところになっちゃって。コアなところ。
男子師匠とかどうですか？もうなくなっちゃいました
けど。あ、もうもちろん好きですね。もう落語も好きですし。
落語も好きなのね。いや、男子師匠出ましたけど。はい、やっぱり落語と普通のこう漫才とかのお笑いってね、うん、やっぱりこうフィールドが違ったりしますから、はい、女性の若い方でお好きな方って少ないんだけどね。
そうですね。
今でだから監督は今お好きだから出たわけでしょ。
そうですね、まあ、あと芸っていうことがあったので、やっぱ芸事といえば男子師匠かなと、
うんうん、あ、まあ、こ関西関東の方ではね、まあ、関西の方ではやっぱり志らく師匠とかね、は
い、
やっぱ
り相方は
米朝師匠とかね、はい、ですけどもね、はい、監督とでもなんかいろんな部分で私共通する部分はここまでの話の中でもたくさんあるんで、本当にびっちりちょっとお話ししてみたい、みたいなと思いながらも、今日はなんかケツカチンで早く接収されるということなんで、
プラス風っていう
ね、もうあるからね。じゃあ、まあサクサクと本当にその告知もとうとうもあるんで、じゃあこの辺、プロフィールのコーナーをこの辺させていただきまして、 CM 続いて、キーボードのユニークギター教室の方ではね、千尋さんにいろいろと Q&A をしつつ、そんな映画の情報を伺ってまいりたいと思いますね。それでは CM で、こちら。ノリがいい方かどうかっていうのが分かるということなんですけどもね、そんな今日はノリのいい、平井千尋さんと島監督にお越しになっていただいているということなんですけども、たびたび申し上げておりますように今日はね、島監督は平井さんのご出演になっていただいたということで、また後日ということでですね、平井さんにフォーカスして Q&A で伺ってまいりたいと思いますので、さあそれでは佐藤氏の方から伺ってまいりましょうか。
はい、では質問していきますね。
はい、
改めて本名でも、ニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ、年齢、お住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
いきなりスリーサイズは失礼だろ。
僕今聞きました。
間違ったっけ。
聞きました。
間違った。怖いよ、生番組で怖いよ。
言えへんそんなこと。
ちょっと記憶にないんですけど、
はいはい、いやいや、失礼しました。
じゃあ上からお願いします。
前に
出たの、ね、怖いな。平井千尋で、ニックネームですか。ニックネームは結構皆さんちーちゃんっていう風に呼んでいただいてるんですけれども、
ちーちゃん
ね、はい、皆さんからそういう風に言われてますね。あと年齢は26歳で、あ、何ですか今の、あーって。
いや、同い年です。
あ、そっか、そういうことか。それではあと今住んでいるところは、
誰が同い年、
あの島監督とは。
監督若いね。
はい、
お若いんだね。
はい、それで、住まいは今吉祥寺の近くに住んでおります。はい、
いい街ですね、吉祥寺。
そう、よくあの井の頭公園にですね、散歩に出かけるんですけれども、うん、いいところですね、あそこは。
かなりいいよね、吉祥寺ね、
とりあえずね。めちゃめちゃいいところですね。はいはいはい、で、日々のお仕事、そうですね、まあ、女優活動もしつつ、まあ、いろいろ音楽活動もしつつ、原宿によく仕事でいるので、
どんな仕
事ですか。私あの今原宿にあるですね、ザ・ターミナルという場所で、まあ、クリエイティブスペースなんですけど、かなりあの今最近ノマドワーカーっていうのが流行っておりまして、はい、クリエイターがよく集まってくる場所の受付しておりますので、もしよろしければ遊びに来ていただいた際にはいるかもねっていう。
なるほど、
はい、はい、感じですかね。
そんな活動をしながらライブに。
そうですね、うん、日々頑張っております。
芸事に、
はい、
とりあえず2つ目目指して え、それ落語や落語。はいはい、はい、どんどん行きましょう。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動を感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
困ったことですか。困ったことは舞台の本番中にセリフをぶっ飛んだっていうことですね。
怖いですね。
いやー、真っ白になりましたね。いや、面白かった。
最終的にどうやって流れたんですか。
いや、私基本的にあの幕間、え、その幕内の時に出る前に全部セリフ忘れるタイプなんですよ。
はいはいはい、逆に、そのそういう風にして、
そういう風にして出るんですけど、はい、舞台中にちょっと忘れるって結構びっくりして、はい、でもやっぱりあの周りの役者たちが気づいたので、うん、フォローしてもらってどうにか。
だからね、話中だけど、はい、監督ほら、芸事っていろいろあるじゃないですか、はい、でさっき男子の話出たけど、はい、僕はそういう意味じゃない、やっぱり落語家さんってすごいと思うのね。
あ、すごいですね。
だってバンドだったりほら、ね、佐藤氏なんかバンドだから、うん、自分がベース飛んじゃったって人もさ、ギターなんかソロになったりとか、うん、なんかこうボーカルが MC でつないだりとか、うん、で例えばまあ映画とか、うん、まあ、映画は分かりませんが、そういう舞台でも、もうお仲間が助けてくれるじゃないですか、うん、落語が一人だからポンと抜けちゃったらもうどうしようもないわけじゃないですか。これすごいなと思っちゃうんですよね。
でも話し家の人は本当にそこら辺のアドリブがうまくて、一回僕浅草にその見に行った時に、演芸場に見に行った時にその携帯が鳴ったんですよ、喋ってる。でその時にその話し家の人がって言ったところで携帯が鳴ったんですよって言って、こう話を急に、でそれでドカンと笑って、でそれを鳴らした人もまあ笑いになったから大丈夫だったし、その場の空気を、
あれはもういろんな引き出し持ってたりとか、それはもうなんていうんですか、いろんな形でのそういうバリエーションに対応できるようなものを持ってるんでしょうね、経験してたりとかね、
落ち着いてすごいな
と。監督なんかそういうの困ったことないですか。
いや、よく困ってますね。
現場ではいろいろあるでしょ、アクシデントとか、うん、
あの小道具、
この英語の映画の困ったこともあったじゃないですか、うん、
この映画の困ったこと、うん、
数日前に現場がちょっと、
はい、あ、それ言えないやつだ、ね、いや、僕の母校で撮影予定だったんですけど、
矢のつく自由業の方がなんか文句言ってきたとか。
あ、いや、それではないんですけど、うん、もうそのまあ、ブッキングしてた、うん、そのまあ、大学のロケーションが必要だったんですけど、うん、そこが前日にちょっとダメって言われて、もうあの日はもう寝れなかったですね。
あ、本当にね、
もう、テンパりましたね。
あ、そうなんです、ね、今日楽できてよかったなと思って寝れなかった。もうそういうんじゃなくて、
もう
悔しくて、
いや、もうそのすごく縁のある大学っていうか、うん、まあ、僕の母校だったん でそれでダメだって言われて、その分かるじゃん、そうやってダメだったらどうなっちゃうかとか。
なる、自分責任だもんね、言っても監督はね、うん、
でキャストの人に謝るのを連絡をして、
それでよくやってますね。しかし、
いえいえ、本当に
ね頑張った結果がこれだということですね。
はい、
今回はね、はい、もうあとすぐに行きますからね。はい、続いて、
最後に平井さんのこれからご自身で何かやってみたいことや、予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝等が終わりでしたらお聞かせください。
いや、本当に実はすごいいっぱいあるので、はいはい、ここだけでは語れないので、もしよろしければブログ拝見していただきたいんですけれども、うん、近日への公開、今週末からですね、うん、4日から10日まで、うん、先ほども監督言ってましたけれども、はいはい、渋谷のオーディトリウムという場所で、うん、こちらバベルレーベルにですね、まあ、ショートフィルムの、映画公開がございまして、うん、そちらの方に出てますので、ぜひご来場いただければな
って。まずそこだ。
そう、まずそこですね、はい、がありまして、はい、また今後ですね、今ちょっと撮影を控えている映画が2本ございますので、うん、そちらの方もまあブログ等々でまだちょっと情報公開できないんですけれども、うん、公開、これからブログ等々で公開していくのと、はい、またライブをですね、11月頭にちょっと控えておりますので、うん、そちらも来ていただければなと思ってます。
それどちらか決まってるの。
こちらですね、麹町にあります、うん、ジャズスポットパコというところで、うん、ちょっと今度はアコースティック的な、うん、ちょっと緩やかな雰囲気のライブをしようかなと思っております、う
ん、なるほど、
はい、
でお皿の方は、
え、
お皿の方、お皿の方、
あ、こちらですか、うん、こちらはですね、もう先ほど流していただいたこの曲は、実はもうフリーの CD で配ってた CD なんですよ、
はいはい、
なのでこちら非売品なんですけれども、うん、まあ、もしよろしければ、
うん、行っていただければ。どこに行ったらもらえるんですか。
いや、もうないんですね、実は。
あ、もうないんだ、
はい、なので私に会った時に言ってくれれば数枚手元にあるので。
そうですか。それにしてもどうなんですか、新譜のそういうレコーディングの予定とか。
いや、今すごい温めているところですね、ですやっぱり、
は
い、
ご自身で作詞作曲とかね、
今作詞した曲は数曲あるんですけど、うん、やっぱアルバムをやっぱ作ろうと思ってるんですけど、うん、そのアルバムを作ろうと思うとやっぱり時間と、うん、あとやっぱりやりたいことがすごいあるので、 磨いて磨いてこれというところでちょっと出そうかなと、うん、なるほどね、思っております、
うん、はい、まあ、だからそういった意味で言うとご自身の夢は、まあ、手近なところって失礼ですけども、まずその映画とか その辺を成功させたいということですけども、はい、大きな夢みたいなことを将来的に言うとどの辺を目指しておいででしょう。
私はですね、このどっちかというと、まあ、商業的なあれもそうなんですけど、うん、活動もそうなんですけど、うん、自分の故郷っていうものをもうちょっと盛り上げたいっていう願望がありまして、
はい、
なので
ちょっと小遊三師匠と一緒に盛り上げていこうかな
好きですね、なんか
ねちょくちょく出してきますね
ちょくちょく盛り込んでいきますよ、
はい、で、それを、まあ、ちょっと持っていこうか、自分の作品ですとかそういった団体のものをちょっと見ていただける観光を設置して、うん、見ていただきたいというようなことを考えておりまして、
は
い、
ワインか千尋か、
そうですね、どっちを取るんだと、
小遊三か
また出てきたよ
なるほどね、はい、まあ、でも郷土に根ざした形で何かやっていかれるっていうのは応援者の方たちも力が入っていいんじゃないですか、今回のオリンピックじゃないですけども、
うん、やっぱり応援してくれるのが一番嬉しいので、やはりちょっとそういう例えばその儲かる儲からないとかよくディレクターさんとか、うん、プロデューサーさんよく言うんですけど、うん、そこではなくて、うん、やっぱ見ていらっしゃる方々にじゃあ何を届けたいかっていうのをちょっと考えて、うん、皆さんと楽しんでいけるような企画とか、
その中でも、うん、でも特にどうなんですか、やっぱりまあそれは様々、どれに絞りきれないということはあるんでしょうけど、まだ若いわけだし可能性を秘めておいたからね、はい、まあ、お歌、それこそお芝居、それこそ映画、まあ、いろいろあると思うんですけども、エンターテインメント、アーティスティックな部分ですね、はい、どれっていうことに絞り込んでっていうあれだったりとか、そういうのはないわけですか。
そうですね、
歌でどうしても歌でなんとかなりたいんだとか、そういうことじゃなくて、
そうですね、基本的にはやはり役者としてが一番きますね、やっぱ歌は
役者なんだ。
そうです、歌は実はまあ、これから役者としてやっていくようなスキルとして身につけようと思って始めたことなんで、もともと好きでしたし、
あ、じゃあ、いや、そういうことなんだね、
はい、
いや、僕はもう歌がもう専門でいきたいのかなと思ってたから、
いや、嬉しいことです。あれ嘘、うん、島さん、
うん、だから歌、あ、そう、いや、もう本当にアーティストっていう括りで、はい、なんかこだわ、うん、これだけっていうんじゃなくて広くやってくる。
そうですね、まあ、将来的には、うん、まあ、平市博っていう人間として見てもらいたいというのがすごい大きい部分なんですよ、
う
ん、
あ、
な
るほど、
役者っていうよりかは、はい、
うちの佐藤なんかあれベースとかミュージシャンみたいな気取ってますけど、最終的にはジャニーズとしてなんかやんなってちょっとアイドル系のそういうんでこう ドラマとかに出たいというのはもう腹が見えてますからね。
バレてしまいました。バレてしまいました
、ね、はい、実はアイドル路
線、アイドル路線
の虎視眈々と狙
っていたね、嵐と一緒にバラエティ番組やりたいとかな、
ね、聞いてる人すごいイメージが広がってます
よ。怖いですね、
どんな感じなのか分かんないですもんね。
やっぱりほら、もう出てきた目は早いうちに積んどかないといけないから、音楽業界もね厳しい社会だから、
まさに詰まったところですね。
もう今伸び盛りでしょうがないから、そういう意味で言うとね、
伸び伸びら
しい、ぜひ、まあ、そういった意味で言うとまた違った意味でのコラボレーションもまたね、いろんな形であれば結構なんじゃないかと思いますけども、ね、うん、さあお待たせしました。そういったことで今回 その映画でございますけども、はい、監督の方からみっちりとちょっとアナウンスをしていただきましょうかね。
はい、先ほどあの平井さんの方からも言ってたバベル、これ、まあ、その上映会の名前がザ・バベルショートフィルムスサマーディビジョンということで、ザ・バベルレーベルっていう、あの、まあ、ザじゃないですね、バベルレーベルっていうのは僕 と、あと4人、あと3人か、うん、3人ほどディレクターがいて、まあ、もう1人プロデューサーがいて、で音楽家が1人いるっていう、そういう、まあ、ユニットというか、
はい、
で、まあ、まあ、会社にしていこうかっていうことで、今まあ、同世代のディレクターの集まりでやってるんですけれども、でもう今回でもう こういう上映会に関してはもう7回かな、7回やっていて、
なんかあれでしたね、YouTube とかで拝見しましたけど、
はい、
そういうコンテストみたいなんで、なんですか、あれはノミネートされておいでなのか、パネラーなのか分かんないですけど、ステージの上で壇上でなんかスピーチしておいでじゃないですか。
あれは広島に のダマー映画祭っていうのがありまして、でそれは去年作品を応募して、で観客賞を
取って、素晴らしいですね。
でその時、うん、でそのバベルレーベルの同じディレクターは審査員特別賞を取って、
う
ん、
すごい、
グランプリだけちょっと、うん、韓国の監督さんに持ってかれちゃったんですけど、
う
ん、
じゃああとアカデミーばっかりじゃないですか。あとは
楽しみ、
いろんな映画祭とかにやっぱり今、うん、何が突破口、若い僕たちみたいな監督が何が突破口にしてるかってやっぱり映画祭なので、
だからほらね、島監督作品で、
はい、
で千尋ちゃんがそのヒロインに出て、
はい、
でこう 白黒でこうステップ踏んじゃったりなんかして
白黒であ
のなんだっけあのタップダンスかなんかやっちゃったりなんか
して、ああおしゃれじゃないですか、それおしゃれな映画撮りますか今度、
お願いします、
はい、
だって切にあのそれこそ陶器 のアカデミーじゃないですけど、はい、あの白黒のやつもそんな感じでね、うん、あのすごくノスタルジックな 今時 そのハリウッド映画と違ってお金かけないような、うん、って言ってもかかってるんでしょうけど、うん、そういったコンセプトでやってるみたいなことで言うとですよ、うん、何を言いたいかというと今の若い方たち、それ島監督はじめいろんな方たちは、はい、そういうチャンスっていう部分で言うと、まあ、機材も揃ってきてるし、そういう、こうノミネートのなんかこう大会とかコンテストみたいなのたくさんあるし、はい、あの以前のことを考えると本当にこうなんて言うんでしょうね、
恵まれてます
ね、恵まれてるしね、はい、可能性に満ちた空間じゃないかなと思ったりするんですけども、その辺いかがですか。
そうですね、多分その、ね、いわゆる僕が26歳で、あのいわゆるデジタル世代って何がデジタルかっていうと、撮る機材が、うん、その今までフィルム、まあ、8ミリフィルムですとか16ミリフィルムっていうのから大体 DV カメラ、DV のテープに、うん、でそれで編集するっていうことが結構主流になってきた世代なんですよ、うん、でそうなるとやっぱり一本にかける予算とかも小さく、うん、だけどある程度の
良質のもの
そうですね、クオリティのものを、まあ、作れるようになってる世代なので、うん、まあ、そういう意味で作れる土壌はあるけど、
今回の作品もそういった感じの作品と、
そうですね、まあ、そこでただ、まあ、みんなが作れるから、じゃあそこでどういう差別化をしていかなきゃいけないのか、
そこがまた勝負だ、勝負ところ、みんなでやろうと思ったらできるからね、同じ作品を ね、
そうですね、本当に今だって iPhone とかでも HD 撮れるわけですから、
ちょっとそういう差別化だったりとか、そのオリジナルティーをいかに出していくかということですよね。
なんで
ちょっと、うん、どうぞ、うん、
今回の映画みたいに例えば数学者の話なんですけど、僕はその、まあ、300年間ぐらい解かれなかったフェルマーの最終定理っていうのがあって、でそれにこうチャレンジしていくみたいな、でやっぱり日本の実製作映画で多いのはやっぱりこう、まあ、キャストも少なくて、うん、そのまあ、日常を描いた、まあ、日常を淡々と描いた作品っていうのがやっぱり多い、
小津安二郎監督みたいなね、
まあ、小津ぐらいまで行けばいいんですけど、ね、それに
すごい大監督を呼び捨てちゃってるっていうことは、いかにだから、やっぱりあのリスペクトがあるかと思いますよ、
すごいリスペクトがありますね、
でしょ、
はあ、だと思うわ、大好きですから、黒沢よりも僕は、
あ、ほらほら、やっぱりそういう思い入れがあるからね、
小津さんのいいもん、ね、作品は大好きですけど、やっぱりそういう、あの、なんどうやって差別化していくかみたいなので、
むしろね、おじさんを超えていこうと思ったら、うん、またそれ以上も作っていかなきゃいけないわけだ ね、
もうそれをそのままやっちゃっ、まあ、そのままできたらできたらすごいんですけ ど、ね、いかにそういうところでやっていくかっていうところを考えないと、はい、やっぱりあのどんどんちっちゃくなっていくだけ、簡単に作れるだけっていうふうになると、うん、まあ、業界自体があんまり盛り上がらなくなっちゃいますよね、分散化
して。風邪ひいてるの忘れてるでしょ、
今はちょっと
元気になってきて
もうラジオが楽しすぎて、
だから、まあ、これ佐藤氏もう一本ね、本当に来てもらって、あのみっちりやっぱやってもらった方がいいと思うんで、
本当です ね、そういう機会をぜひ
ぜひ、うん、ね、佐藤氏も映画とか嫌いじゃないだろ、
嫌いじゃないです、ね、とか俺今むしろその音楽的に言ってもそうなんですよ、今だから何でも簡単に、いわゆる素人さんでも簡単に作れてしまう分、なんですかね、ある程度のクオリティは保証されてしまっているというか、
そうなんですよ、ね、
そこから先にじゃあ何が変わっていくんだといったら、やっぱり個性だったり、
同じじゃない、そういう意味では共通した部分もあるかも分からないから、
やっぱ
また一緒にね、
やっぱそういうクリエイティブな部分では絶対そういうところですよ ね、
うん、ね、
大事になってくるのは、
じゃあまあそんなことでね、また改めてお話をお伺いするとして、で日にちとかその料金とかのはどういうふうになってますか。
ですね、さっき平井さんの方からもあったんですけども、はい、8月4日、土曜日から8月10日金曜日で、料金は1500円になります。で、はい、オーディトリウムっていう渋谷の映画館なんですけど、はい、クラブの、エイジアの前にあるところで、そうですね、あの丸山町とかから抜けたところにある映画館なんですけど、まあ、100人150人ぐらい入るんじゃないですか、結構大きい、はい、大きいって普通の映画館で上映しておりますので、皆さん、
何日から何日まででしたっけ
？8月4日から10日、
はい、それは詳しくはどちらのウェブとか、
そうですね、私の、あのブログにも載ってますし、うん、多分あのそうですね、オーディトリウムのところに載ってるんですかね、サイトには
載ってます、サイトに載ってなんか載せるって言ってました。
言ってましたので、
はい、時間が、毎日16時半会場の、16時45分上映で、はい、多分総尺で1時間半ぐらいかな。
なるほどね。
はい、そのまあ1本は30分かそれ以下で、はい、それが4本あるので。
監督はそれいつもあのお出かけになってるわけじゃないんでしょ？
でか、
その会場に。
あ、いや僕結構います。
あ、私もいるので。
あ、そうなんだ、はい、じゃあまあそちらでね、また監督とね、
はい、お話できたら、そうですね、思いますので、
千尋さんのね、お見かけしたらお声をかけていただいたりとか、ね、
また、は
い、
あのちょっと席にも限りがあるので、うん、もしよろしければ、うん、メッセージいただけると、うん、はい、嬉しいこともあるよみたいな。
なるほどね。
そうですね。
はい、
ご予約お待ちしております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
じゃあもうお時間もないことで、監督ね、まあその風のこともありますし、はい、ケツカチンだということで、はい、こんなところでよろしかったですか。
はい、大丈夫です。
まただから本当ラジオ好きっていうこともあって、私も共通のお話がね、落語だの、そういった映画なので、楽しそうな、はい、興味深いお話、たくさんまたお伺いさせていただきたいんで、ぜひ改めてまた、
はい、
お届けになっていただけたらと思います。
はい、本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
ゲストにですね、平井千尋さんと、またその平井千尋さんがご出演の映画制作監督しておいでのですね、島監督にお越しになっていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなこんなで、あ、どうもありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、監督がですね、ぼちぼち撤収されるということで、佐藤氏にはね、はい、いつものもやもやサマーズでもね、取り上げていただきました。加藤、どうもありがとうございました。お気をつけて。どうもありがとうございます。もやもやサマーズでも取り上げていただきました学 F 名物恐怖のインタビューということで、さあ、それではですね、お待たせしました、丸尾さん、よろしいでしょうか。学F名物もやもやサマーズでも取り上げていただきました恐怖のインタビューということで、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にもご協力いただきましてですね、インタビューをさせていただきたいなというふうに思っておるんですけども、今日ゲストのですね、こちらのシンガーの平井千尋さんがですね、なんとエラフェチということでですね、フェチシズム、わかりますね、フェチシズム、エラが好きだし、男性のこのエラが好きだったということなんですが、あなたはさあ果たして何フェチですかということで伺ってみたいと思います。まあそれはフェチじゃなくてもいいですよ。何かに関心とか興味があるとか惹かれますという部分があったら、それについてインタビューしてみたいと思います。さあ、それではカウンターのそちらのタバコ吸って、おいでのお客様から、
どうも、は
い、
こんにちは。
お名前から伺ってみてください。
お名前の方よろしいですか。
高橋です。
高橋さんで、
はい、マイクもうちょっと近づけてね。
では早速聞かせていただきます。何フェチですか。
ズバリ。考えちゃいましたね。
テンポ足ですね。
足です
ね。足フェチ。
足ね。それはあの男性の女性の。
男性じゃない。それもちろん女性ですよね。
そうですね。
足のたくさんありますよ。太ももからそれこそ足首までありますけども。
いや、太ももんです。
あ、かった、もういっちゃいますか。なるほどね。例えば好きなタレントとか、タレントとか、あのそういった方、あのシンガーとかおいでだったりしますか。
いや、いないんですよね。
おいでじゃない。彼女なんかどうしておいでですか。やっぱり彼女にも太ももに惹かれる方ですか。
いや、まあ、あんま気にしないですけどね。
あ、そうですか。はい、よくわからないコメントありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてこちらのチェッカーの、チェッカーズのお兄さん、
はい、チェッカーズのお兄さんに、じゃあまた聞かせていただきますね。
そうですね、あの、はい、ハットがよくお似合
い。じゃあズバリということで、はい、何フェチでしょう。
父です。
来ました。
父ですか。
父です。
そんなズバリということは、あれですね、巨乳好きということですか。
はい、あの F からが巨乳だと存じ上げております。
撤収みたいな。
ありがとうございました。
はい、名前聞いてなかったと思うんだけど。いやいや、もうだから無意識の聞かない方がいいかもわかんない。
そうですね、チェックのお兄さんということで。
チェックのお兄さん
ですね。名前聞かないで、
まあよかったかな。後で写真だけ上げておきましょう。
そうしましょう。アップで。
はい、まあまあそんなこんなでね、本日もご参加いただきましたけど、でもこれは本当に、千尋さん的にはエラフェチということですよね。はい、後でじゃ あのお二方のエラの方も確認しに行ってあげてください。
ちょっとチェックさせていただいて。ね、はい、燃えど
は。はい、そんなこんなでですね、さあ番組的にはそんな恐怖のインタビューのコーナーを終えまして、CM についてエンディングにさせていただきたいと思います。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。うまい。
東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ久しぶりのご登場、ツアー中にもかかわらずお出かけいただきましたのは佐藤陽介氏、いかがだったでしょうか。
はい、久々の放送を楽しませていただきました。
こちらこそ
ありがとうございます。
でもやっぱりエンターテインメントとかアーティストの方が集まると、うん、いろんな角度でその業態は違っても共通の話題があったり盛り上がるところがあるんで、その辺はね、
さっきのそのオリジナリティとか、そういう部分でもそうですけど、やっぱりそうなんですよ、何か作る仕事というか、そういうのって同じことを考えてるから、同じところにこう行っていくというか、やっぱそうなんですよね、そういう人とやっぱお話できると非常に楽しいし刺激を受けますよね。
そうだね、だから僕もこの前の渋谷の、自分のほら、マックス、
あ、ボックス、あ、
ボックスさんでしたっけ、
はい、
あれでライブ拝見しましたけど、やっぱり自分らの演奏も拝見しましたが、はい、前後 の、はいはい、アーティストを皆さん見てても、はい、まさしく今佐藤氏が言われたみたいに、はい、そこのオリジナリティですとか、はい、まあ、そのクリエイティブな部分、はい、まあ、その差別化みたいなものをどう出していくかっていう部分だと非常にこう、大変な中でみんな勝負してるなと思って、
そうですね、
改めて自分らもその世界にいるんですが、やっぱ偉いと思いましたよ、
はい、ありがとうございます
ちょっと照れちゃいました
、ね、ちょっとかしこまっちゃった、
ちょっと照れ、あんまり褒められ慣れてないんで、ね、まあまあまあ、でも ね、今日のゲストのまたそういった島監督とか、こちらに、まあ、残っていただきました千尋さんとも、はい、またそういった部分じゃいろんな可能性を求めてコラボレーションしていただくっていうのがこの学大 FM のプラットフォーム的な立場なんで、
いいですね、つながっていけたらいい
な、ね、どんどんとそういう可能性を模索していただけたらありがたいなというふうに思っています、はい、まあそれに控えても、暑いですからツアーの方も引き続き頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、加藤さんにもよろしくお伝えください。さあ、そんなこんなで、残っていただきましたけれども、千尋さん的にはいかがだったでしょうか。うん、
いや楽しかったですね。またちょっと新しい場所になったということで、いろいろまた前回とは雰囲気がまた違って、それもそれで楽しめたというような。
千尋さんはそういうこういう例えば、まあ、その、アクター、アクトレス、あとシンガー、いろいろありますけども、エンターテインメント的なそのアーティスティックな世界ね、
はい、
こうラジオ的なこのトークだったりとかそういったものに対する興味とか関心
は
どうですか。
いやもちろんありまして、実は、はい、私の試合でパーソナリティの方もいらっしゃるんですけど、そういう方とやっぱお話しててすごい楽しいし、私も実はラジオ子なんですよ。家ではラジオしか聞かないからテレビ見ないっていう
そういうことか。
そうなんです。なのでラジオはすごい楽しいですね、好きですね、喋るのも好きですし。
で、吉祥寺だもんな。
そうですね、
そんな遠くないよな。
全然遠くないです。もしよろしければぜひ。
それを聞きたかったんで、
イエーイ
っていうのはね、いやいや今はね、 パーソナリティみんな、まあ、枠埋まってるんだけど、はいはい、あのまあ、佐藤氏が5週目今勤めてくれてるんだけど、あのそのお姉ちゃん分の小藤さんっていう人が、まあ、大体メインのサブパーなんだけど、小藤さんもなかなか忙しいし、
で
今回も、
ね、
佐藤氏には正直ちょっと無理いっちゃってる部分があって、
あ
のライブ中だったりするから、でますますこれから売れていくとね、楽屋って何でしたっけみたいなことになっちゃう
と思う、売れることはいいことだ。
まあ言うかもしれない。
まあ冗談さておいて、まあ、そういう意味で言うとこちらのわがまま勝手なんだけど、まあ、5週目のそのなんていうの、いろいろなそのパーソナリティの人で、サブを務めてくださる方がいてくださる方が学業的にありがたいんで、
いやもうこちらとしてはすごい嬉しいですね。
あ、本当に、もしよかったらだからそのお気持ちでね、例えば、したらほら佐藤氏もまた安心してまたね、ツアーにも出かけられるだろうし、いやいや君にもういらないからって言ってるわけじゃないんだよ。
今ここで首切られたから。
そういうことじゃなくて、またほら同じシンガー同士だから、そういう共通の話題でもあるし、
佐藤最近呼ばれないなみたいな。
違う、だとしたら小藤さんが来れないときは2人でやってもらってもいいし、自分が来れなかったらお嬢だけでもいいし、でお嬢が来れなかったら佐藤氏だけでもいいし、うちはだからさ、そういう意味でもたくさんプールしておきたいわけさ、ね、でまた他の日の当番日がないわけでもないと思うし、
ぜひお願いいたします、
ね、まずその話は、ね、じゃあまたね、これでほら新たなまたそういうネットワークっていうか、
いい、ね、
それがつながったということで、
いいで
放送後にでもね、またみっちりそういったお話をさせていただければありがたいなというふうに思っております、はい、まあ今日は本当に長々とお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、頑張ってくださいよ。さあ、はい、はい、どうぞ。だからなんかもう一言、なんかリスナーとかにメッセージあったら言ってるのかないでしょ。
はい、今日は本当聞いてくださってありがとうございます。今後も頑張っていきますので、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。この映画のですね、チケットは1500円なんですけれども、前、まあ、メールくださった方にはいいことが起こるよということ で、
ういうことで、
はい、ブログの方にメッセージ、もしくは、まあ、ツイッターにですね、リプなどいただけましたら、お席をお取りいたしますので、お待ちしてます。
ブログタイトル何でしたっけ。
はい、フリーダムダムという、
フリーダムダム、
はい、平井千尋とグーグルでググっていただきますと一番上に出てまいりますので、
ああそうです、
はい、お願いします。
じゃあそちらの方でどうぞご覧になっていただけたらと思います、はい、さあそんなこんなで次回8月7日火曜日になりますが、アシスタントには阿久津香織、ゲストには学婚、それこそ噂の町婚ですね、CEO の小坂武さん、そして小林達也さんをお迎えし、噂の学婚ね、そちらについて詳しく伺ってまいります。リスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お楽しみにご聴取ご参加いただけたらと思います。さあそれではまたまたカウンターにご協力いただきたいんですけども、これにて番組終了ということで、私の方でですね、学大 FM ではまたと申し上げましたら、リスナー、ご参加の皆さんご一緒にですね、来週という元気なコールでお開きにさせていただきたいと思いますけども、今からまたマイクがそちらに向かいますんで、そのマイクに向かってコールの方を、ね、ご協力いただけたらと思います。さあそれではね、足フェチ、ね、で胸フェチのご料理の方もご協力いただきましてよろしいですか。佐藤氏、じゃマイクの方そちらに向けていただいて、
はい、
はい、それでは私がですね、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、来週というコールの方ご賞願います。
お願いします。
よろしいですか。いきますよ。はい、デミさんもバルさんもよろしいですか。はい、それでは大丈夫いいかな。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、それではフェチについて語り合いましょう。はい、お疲れ様、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。